お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS ラジオ日本語放送、週刊ニュースラップです。イスラエルはパレスチナ自治区ガザとエジプトの国境にあるラファ検問所の再開に向けた調整を進めていますが、準備が必要だとして再開は遅れています。ギデオン・サール外相はイタリアの通信社に対し、検問所は日曜日にも再開される見通しだと述べていますが、イスラエル軍の支援機関コガットなど他の政府関係者は、具体的な日程はまだ決まっていないとしています。一方、ハマスはイスラエル人の人質2人の遺体を引き渡しましたが、特殊な機材がないためこれ以上の遺体の回収は難しいとしています。アメリカのトランプ大統領は、ハマスが停戦や人質解放に関する合意を守らない場合、イスラエルの戦闘再開を認める考えを示しました。またイスラエルのネタニヤフ首相は、すべての人質を無事に戻すことに全力を尽くすと述べています。
My wife Sarah and I are hugging each and every one of you as we embrace the families.
私と妻のサラは犠牲者の家族、そして人質となった人々の家族一人一人を抱きしめています。すでに帰還した人たちも、これから取り戻す人たちも、私たちは最後の一人を取り戻すまでその約束を果たします。ネタニヤフ首相でした。今年はウルル・カタジタ国立公園の土地の所有権がアナングの人々に返還されてから40周年を迎えます。ハンドバックとしても知られるこの歴史的な出来事を記念し、この土地の伝統的な所有者がイギリス・ロンドンでチャールズ国王と面会しました。アボリジナルアーティストユーニス・ウッズ氏によるウルルニャという作品を76歳の国王に贈りました。チャールズ国王は1983年、当時のダイアナ妃と共にオーストラリアを訪れ、ウルルの地を訪問しています。アルバニージー首相もビデオメッセージを寄せ、この返還の決定は歴史的瞬間であったと語りました。
It was a milestone in Aboriginal land rights in Australia.
この出来事はオーストラリアにおける先住民の土地権利運動において大きな節目であり、我が国にとって重要な歴史的瞬間でした。世界の人々にとってウルルはオーストラリアを象徴する場所であると同時に、国内では土地への愛と正義を求める強い思いを示す象徴でもあります。アルバニージー首相でした。ニュースを続けます。オーストラリアの野党は、政府による移民の受け入れが多すぎると批判を続ける中、自らの移民政策を明確にするよう求められています。世論調査では移民削減を長年訴えてきたワンネーション党に支持を奪われつつあり、この問題は保守連合にとって重要な争点となっています。また党内でも移民政策をめぐって意見の対立が生じており、今月には自由党のある議員が影の閣僚を辞任する理由として移民政策を挙げました。野党のスーザン・リー代表は移民の受け入れを減らす考えを示していますが、どの程度削減するのか、どの種類のビザが対象になるのか明言していません。
私
たちは現在のインフラへの負担がこれ以上続くのは望ましくないという立場を踏まえつつ、オーストラリアに来る移民の価値とその貢献を評価する移民政策を策定しています。家族との再会や人道的な理由、留学、技能労働など、さまざまな目的で移住してくる人々のバランスを考慮する複雑な課題だということを理解しています。リー代表でした。オーストラリアの失業率が季節による変化を調節した数字で、2021年11月以来の高水準を記録しました。オーストラリア統計局によりますと、9月の失業率は 4.5% で、前の月の 4.3% から上昇しました。 9月には新たな雇用も生まれましたが、職を探している人の数には追いつきませんでした。また労働参加率は 0.1 ポイント上がって 67% とほぼ横ばいでした。投資会社 IMF インベスターズのチーフエコノミストアレックス・ジョイナー氏は SBS ニュースの取材に対し、来月の金利決定を前に中央銀行が今後発表する最新の消費者物価指数 CPI を注視していると述べました。
The unemployment rate is rising, but inflation is also starting to potentially
accelerate. 失業率は上がっていますが、物価上昇率も再び加速する兆しがあります。ですから中央銀行は失業率が上がったから金利を下げようとはすぐには言えません。インフレの見通しにも注意を払う必要があり、今月発表される第三四半期の CPI が11月の判断を左右する重要な指標になるでしょう。ジョイナー氏でした。ビクトリア州政府と先住民の間で条約を結ぶ法案が今週、無所属議員や労働党の支持を得て下院を通過しました。ファースト・ピープルズ・アセンブリー・オブ・ビクトリアの共同議長で、ワンバ・ワンバ族、ヨルタ・ヨルタ族、ジャジャ・ウルング族、そしてドゥドゥルワ族の出身であるナラ・マリーさんは、法案の可決は大きな節目だと話します。
This time for paternalistic governments making decisions on behalf of our people.
先住民に代わって政府が一方的に決定を下す時代はこの条約で終わりを迎えます。私たちは政治家が自らの利益のために利用する政治の道具として扱われることをもはや許しません。マリーさんでした。一方、野党の議員らは先住民議会を常設の組織として位置づける枠組み、さらに協議と説明責任の仕組みが盛り込まれているこの法案に反対しています。ニュースを続けます。ニューサウスウェールズ州政府は家庭内暴力による殺人事件の受刑者に対し仮釈放までの期間を延長する方針を発表しました。新しい制度では殺人罪の仮釈放までの標準期間がこれまでの20年から25年に延ばされます。この決定は2022年にマッケンジー・アンダーソンを殺害したタイロン・トンプソン被告が今年5月に懲役22年6ヶ月の判決を受けた後に発表されました。トンプソン被告の仮釈放までの期間は当初15年6ヶ月とされていました。アンダーソンさんの母親で家庭内暴力防止活動を行っているタビサ・アクリットさんは次のように話します。この判決が今後の暴力犯罪の判例になることを願っています。娘の事件は州でも最悪の家庭内暴力事件の一つとされていますが、それでも仮釈放までの期間が15年ほどしかないのなら、もっと軽い事件ではどうなるのでしょうか。アクリットさんでした。彼女は娘の事件が暴力を振るった人に甘い判決として記憶されることは望んでおらず、同じような悲しみを味わう家族をもう増やしたくないと話しています。オーストラリアの経済の成長が鈍化するとの見通しが国際通貨基金 IMF の最新報告書で示されました。 IMF はアメリカの関税政策の影響が続いていることや人工知能 AI 関連の投資を背景に金融市場でバブルが発生、崩壊する可能性があることをリスクとして指摘しています。IMF のチーフエコノミスト、ピエール・オリビエ・グリャンシャン氏は、経済の状況は依然として不安定だと述べています。経済の見通しは依然として脆弱であり、貿易をめぐる動きに非常に敏感です。貿易摩擦の激化やサプライチェーンの混乱が起きれば世界の生産が最大 0.3 ポイント押し下げられる可能性があります。オリビエ・グリャンシャー氏でした。最後にスポーツ。オーストラリア競泳4度のオリンピック金メダリストアリアン・ティットマス選手が引退を発表しました。ティットマス選手はパリ大会と東京大会で合わせて8個のオリンピックメダルを獲得、世界トップスイマーとして競技人生を終えました。 ティトマス選手はパリオリンピックの後、長期休養を取り、一旦は競技に復帰するつもりだったとしています。しかし、その後25歳で現役を退く決断をしました。これまで体調面での課題にも向き合う中で、自分にとって本当に大切なのは何かを深く考えるようになりました。水泳以外にももともと人生の中で達成したい目標がありましたが、これまでは常に水泳が最優先でした。ただ今は自分の将来に向けた目標ややりたいことの方が大切だと気づいたんです。そして何よりこれからの新しい挑戦にとてもワクワクしています。ティットマス選手でした。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。